はようございます。
久しぶりの方も初めての方もいつもの方もようこそおいでくださいました。神様あなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますようにと祈ります。短く祈っていきたいと思います。主よ、私たちを憐れんでください。私たちは自分で自分を救うことができると勘違いしやすいのですが、本当に無力な弱いもので、自分で自分をコントロールすることができません。分かっていてもやめることができず、またずるずると誘惑に引きずられ、そして神様あなたがしてはならないということをことごとくしてしまうような、本当に惨めな無力な、どうしようもないものであります。しかし主を憐れんでくださいと私たちが祈っていくときに、主はそんな私たちを見捨てることをせず、見放すことをせず、折にかなった助けを与えてくださると約束しております。ですから主はあなたは心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされると約束しておられます。どうか主よ、見えない見てで招いてくださった主よ、恵もうとして待っておられる主よ、どうぞ私たちの目を天に向けさせてください。そして主よ、あなたを見上げていく中で、主を待ち望めて待ち望む中で、新しく力が与えられますように、新しく信仰と希望と愛がリフレッシュされ、そして神様、天国への都登りの旅がますます楽しみと喜びと、また祝福に満ちたものとなりますように導いてください。主の御手にお委ねいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は山を動かす信仰という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。今日も起承転結に負けました。週報をお持ちでしょうか。週報のですね、ところを見ていただきますと、ことの起こりと、そして、それを受けて展開していく部分と、そして大きくそれが、転じていく部分、そして結論の部分が出てきます。まず14節から、16節が木の部分にあたりますが、もう一度、耳を傾けていてください。彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。これが今日の木の部分です。彼らが群衆のところに来たとき、それは前回からの続きですけれども、イエス様はサンバガラスと言われるペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登っておられました。そこで見姿が変わって、本来の神のお姿を主は表されました。モーセとエリアが現れて、そしてそこでお話がなされていました。イエス様がこれから先、近い将来エルサレムに向かって、そこで何が待っているのか、多くの苦しみと十字架に至る死の苦しみ、そして復活していく、そしてそのことで救いが完成していく、そのことが語られていました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという父なる神様の御声が天から響いてまいりました。そのような、例えて言うならばですね、ものすごい霊的に引き上げられた状態ですよね。山の上というのはそういうものでしょう。もうすぐバイブルキャンプがですね、浜名湖とか松原湖で持たれていきますが、山に登っていく、それは松原湖のキャンプ場みたいなものですね。ところが山から降りてくるとですね、現実の生活が待っているわけなんです。山に登ってですね、祝福されるときはいいんですけども、ハレルヤなんですけども、山から降りなきゃいけない最終日、これはちょっと気が重くなることもあります。ですから派遣礼拝などという形ですね、また心新たに御言葉を掴んで使わされていくのですけども、しかし山から降りた後の話が今日のところなんです。9節にありましたように、彼らが山を降りるときイエスは言われます。人の子が死人の中からよみがえるときまでは、今見たことを、その幻を誰にも話してはならない。弟子たちは、エリアが来るはずだとまず言ってます。どうしてでしょうかと尋ねますが、エリアはもう来たんだよ、 それはバプテスマのヨハネのことだったんだよということが彼らに分かっていきました。その後です、山から祝福された信仰の高根からハレリアハレリアともうハレリアコーラスをしていたそのようなところから山に現実の生活に生活の場に戻ってきました。そこにはもう戻ってきたくないなと思うようなことがいっぱいあるわけですよね。皆様も朝ですね眠い目をこすって、あるいは何時間も電車に揺られて、そしてですね通勤をなさって、職場に向かうということがあるかもしれません。そこではですねその職場では嫌なことがいっぱい山積みになっているということがありますよね。あの嫌な上役とどう接していくのか、あるいはあのクレーマーのあのお客さんにどう接していくのか、ああどうしよう胃が痛い、ああ頭が痛い、もう行きたくないなんてことがあるかもしれません。山から降りるというのはそういうことです。現実が待っている、そこから逃げ出すことができない、そこに主は連れ戻されるのでありました。彼らが群衆のところに戻ってまいりました。イエス様とペテロとヤコブとヨハネです。そこには残りのお弟子さんたちも一緒にいたわけですが、一人の人が現れてイエス様のそば近くに来て見舞いにひざまずいて土下座をして主を拝しながら必死の祈りを捧げていきます。15節、主よ私の息子を憐れんでください。今日のメッセージのキーワードがこれになりますから、ぜひですね、覚えてください。主を憐れんでください。キリエエレイソンという言葉ですけども、主よ私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。当時転換というのは月によってですね、生じてくる病だと言われておりました。とにかくですね発作が起こるんです。何度も何度も急に泡を吹いたり、急に目が白くなってもう意識なくなったりとですね、あるいは急に倒れたり、もう何度も何度もそういう中で火の中に落ちたり水の中に落ちたりして死にかけるんです。本当に何度も何度も危ない目に遭ってですね、本当に困り果てている。私の息子です。お父さんがこれを言っています。本当に息子なのに何もしてあげられない。親の無力さはそこにあるでしょう。子供がどんなに苦しんでいても親が手を出すことができない世界があります。神様じゃないんですから。この苦しみを私が身代わりにしてあげたらなんと嬉しいことかと思うんですけど、それがもうできない。ただ苦しんでいるを見ることしかできない親の無力さ、それがこの父親の中にあった気持ちであります。何度も何度もと彼は語ります。見るに見かねても目をそらしたくなるけれども、本当に辛い姿を見ていれない。何度も何度も本当に何度も死にかける。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。このお父さんはイエス様とそのお弟子さんたちの噂を聞いていたことでしょう。お弟子さんたちでさえ悪霊を追い出したり奇跡をなさって手かざしをして真光のようなことをしてですね、実は真光というのはイエス様の、ことですよね。イエス様こそ真の光です。そして手かざしというのはイエス様がなさったことですよね。聖書にもオリジナルがあります。それをパクっているのが信仰宗教でありますが、お弟子さんたちも手かざしをしたりして癒すことができたんですよ、初めのうちは。しかしこの時に限ってはちょっと敷居が高かったので、ちょっとそんな簡単に治せなかった。動かざること山のごとしというような困難がそこにあったわけです。これが基礎的ですの木の部分です。章の部分に行きましょう。17節からの言葉です。イエスは答えて言われた。ああ不信仰の曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょうか。いつまで How long? あなた方に我慢していなければならないのでしょうか。その子を私のところに連れてきなさい。これが章の部分ですね。イエス様は答えて言われるんです。ああ不信仰が曲がった世の中だ。そしてイエス様はですね、本当に忍耐深い方だということをここで垣間見ることができます。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。これはインマヌエルの忍耐です。マタイの福音書は最初から最後までインマヌエルというのが福音なんだということを語っています。神が私たちと共におられる、神があなたと一緒に行ってくださる、
見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいます。金太郎飴のようにですね、マタイの福音書はどこを切ってもインマヌエルが出てきます。しかし時に主はおっしゃるんです。いつまであなた方と一緒にいなければいけないのか。それほどに忍耐を必要とすることがインマヌエルです。一緒に、いつも一緒にいるということです。まあ、同性などということでですね、結婚の前に味わう方が、なんていうか、お試し期間みたいなのを味わう方もいるかもしれませんが、それを、まあ、あまりお勧めしません。できるならば、ちゃんと結婚式を挙げて、式を挙げて一緒に住み始めるというのが祝福の源でしょう。しかし、その時にですね、私たちが直面する現実は、まさに山の上から降りてきたような現実なんです。新婚旅行に帰ってきて現実の生活が始まる、そういう時の状態です。そこではまさしく極限まで愛が試されるでしょう。私たちのトゥルーラブとか言ってるその愛が本物なのかどうかが試されるんです。あなただけを愛します、一生懸命あなたを愛します、誓いますとか言ってですね、結婚するんですけども、ところがこのイエス様のお気持ちが、結婚なさった方ならわかるでしょう。もうすでに、いつまであなたと一緒にいなければいけないのか。いつまで。もうこの人と結婚できたら、もう私死んでもいいぐらいのこと思ってたのに、なんでこの人と一緒にいつまでいなきゃいけないのか。なんでこの人と一緒に四六時中で朝も起きて夜も起きて顔を見なきゃいけないのか。一緒に食事をするのも嫌になってきた。もうなんかどっか行ってくれないかな、出かけてくれないかなみたいな。この葛藤は結婚生活の中で味わうことができます。しかしその時に思うのです。私たちは試されなければ、試されたことのない清さの中で生きます。超勘違いして生きるんです。私はすごい立派な愛のある人間だと勘違いしています。それ勘違い男ですよね。私みたいに、私もう少し愛のある人間かと思ってましたが、全然違いました。結婚した時に分かりました。メッキが全部剥がれましたね。あ、本当に私は愛がない、この一人の愛すると誓った女性でさえも愛し抜くことができない弱さを持っている。私の中には愛がない。それは本当に自分の限界とか自分の弱さとか自分の愛のなさに直面して、本当の自分、お前様は強がってなんかカッコつけてるけど本当はこういうものじゃないのかということを神様は突きつけてくるわけです。でもそこでも自分で自分が嫌になるほどの私たちなんですけども、それでも神様は、イエス様は全部知っておられて、それでもなおあなたと一緒に居続けてくださるんです。それが愛でなくて何ですか。それこそがトゥルーラブですよ。私の好きなストライパーという、メタル系のクリスチャンバンドがいますけれども、彼らはですね、 Always there for you という歌を歌います。私はいつも一緒に、あなたと一緒にいるよ、 Always。 それが私の語る本当の愛なんだよって言うんです。そうなんです。トゥルーラブというならば、いつも四六時中その人と一緒にいるということなんですよ。その人がたとえ憎くなっても、受け入れがたいほどの許しがたい人になったとしても、それでも一緒にいるということが、それが神様の愛なんです。インマヌエルの愛というのはそういう愛なんです。許しがたい私たち、愛しがたい、受け入れがたい私たち、もう関わりたくないと思うほどのことがいっぱいあるでしょう。なんで同じような罪を何回も犯すの、もうなんでこれもって神様は呆れられるかもしれません。少しその葛藤が、さすがにイエス様もですね、時にそういう愚痴をこぼされるんです。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか、いつまであなた方に我慢しなきゃいけないのか。イエス様の忍耐とイエス様のインマヌエルの愛を覚えます。しかしここに福音があります。信仰宗教ならば、信仰がなければもう切り捨てられますよ。あなたは信仰がないからもうダメね、あなたはもうダメ、はい、さよなら。しかしイエス様は、たとえ私たちが不信仰でどうしようもないものであったとしても、その子を私のところに連れてきなさいと言って、ちゃんと救いを進めてくださるんです。問題を解決へと導いてくださるんです。あなたは信仰がないからダメなんていうことは主はおっしゃらないんです。その点だけは注意してください。そして転結の天の部分、本当に山が動いていきます。18節の言葉、それが山が動く 天の部分ですね。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出ていきます。そしてその子はその時から治った、その時から治ったと、マタイは
強調しています。
その時までも治らなかったんです。ずっと、もう本当にここに行けば治るという有名なお医者さんもいたでしょう。あるいは本当にお弟子さんたちまで頼んでですね、もういろんなことで藁にもすがる思いで全部やるべきことはなすべきことはもう助けになりそうなところにはみんな足を運んだでしょう。でも何も変わらなかったんです。しかしその時から治ったんです。動かされることは山のごとしのその山がですね、ガカガカガカガカガカと動いていくんですね。すごいことです。ある時にこういうことが起こるんですよね。ミッチもサチも浮かないということですか。しかしある時に山が動く、実際にそういうことが起こり得るということを聖書はちゃんと語っています。嘘だろ、そんなの絶対無理だよ、ありえないというのが普通でしょう。しかしそんな私たちの不信仰を超えて主はこと時が来るとガカガカガカガカッとですね、山を動かしてくださるんですね。ブルドーザーを使うわけではないんですが、結論の部分を申し上げていきます。19節からのところです。その時弟子たちはそっとこっそりちょっと何か恥じりながらですね、私たちって本当に惨めだな、弱っちいな、無力だな、何かできると考えてたけど全然そうじゃないんだな、何もできない、何も対処できないというそのどうしようもない自分の惨めさというかですね、限界を突きつけられた弟子たちはそっとイエス様のもとに、恥ずかしながらやってまいります。そしてこっそり聞くのです。イエス様、なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったんでしょう。自分の限界に直面したときにこっそりでいいですから、夜中にでもいいですから、イエス様のところに行ってください。これが信仰の始まりになります。まず自分の無力さとか愛のなさとか限界を素直に認めて、恥ずかしくてもいいけど、そこでその恥ずかしさを弱さのありのままを持ったままでイエス様のところに行くんです。ニコデモさんという方はそういう方でした。ニコデモさんという方は本当にユダヤ人の先生でしたよね。ところが、イエス様の姿を見るとですね、本当に力があるんですよ。自分は本当に立派な先生なんですけど、全然力がないということを認めざるを得ない。ところが先生という立場上ですね、ちょっと直々にその昼間にですね、お塩行為に行くわけにはいかない。だからこっそり夜中にですね、イエス様のところにニコデモさん出かけていくんです。そして、あなたはいつも神様と一緒にいてくださる、というか神様が一緒にいてくださるような、そういうことでなければあなたのようなことはそんなことは起こらないでしょうと彼は教えて聞こえていきますが、この時の弟子たちもニコデモさんに習ってイエス様のところにこそこそと尋ねました。しかししっかりと聞かなければいけないことをちゃんと質問しました。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのか、なぜ私たちには山を動かせないのか、なぜ私たちが無力で力がなくて福音宣教が進まないのか、なぜ閉塞感にとらわれてしまっていて力あるはずの教会が力がなくて新しい魂を生み落とすこともできない状態の中で、なぜ力がないままでいなきゃいけないのか、なぜですか主よ。私たちは本当に謙遜になってそれを聞かなければいけないと思います。心を尽くして主により頼む、自分の悟りに頼らないということはそういうことでしょう。素直に自分の愛のなさや弱さを認めて、限界を認めて、白旗を上げて降参して、そして神様、私には無理です、私にはもう無理です、助けてください、憐れんでください。しかしそこから全てが始まるんですよ。イエス様はおっしゃいます。もうちょっと本当に、私たちが慰めとまた厳しい叱責をいただくわけなんですけども、イエス様は決して見切って見捨てる方ではありません。厳しいことをおっしゃいますが、ちゃんとじゃあどうしたらいいのかまで教えてくださるんですね。イエスは言われた。20節、あなた方の信仰が薄いからです。もともとの言葉では信仰がちっちゃいと言われています。あるかないか分かんないぐらいちっちゃい、信仰が小さいから。でも主はおっしゃるんです。だからもうあなたたちはダメですねなんてことは言わないんです。誠にあなた方に告げます。そうです、キリスト教はキリスト教ではありません。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったなら、この山にここからあそこに移れと言えば移るんですよ。どんなことでもあなた方にできないことはありません
山が動く信仰の秘訣なんです。山を動かす信仰の秘訣がここに語られているんです。しかしよくわからないのがこのからし種ほどの信仰という言葉じゃないでしょうか。分かったつもりになって読み飛ばすことはできますよ。でも本当に皆さんはからし種ほどの信仰があったら山に移ると言われているその意味をご自分のものとして理解されているでしょうか。信仰が薄いといったその信仰が小さいといった言葉と同じじゃないですか。からし種だったら一番小さいような種なのですごい小さいと言われていて同じレベルのことですよね。同じレベルの小さなものしかない。でも片やからし種ほどの信仰があったら山を動かすことができるって言うんです。一曲の歌を、ご紹介したいと思いますが、When You Believe という歌があります。マライア・キャリーさんという方とですね、ウィットニー・ヒューストンさんがですね、もうすでに亡くなったんですけども、デュエットで歌い上げた曲ですよね。あのプリンス・オブ・エジプトというですね、あのアニメ映画のですね、主題歌になった歌です。その歌が好きなんですけども、特に私歌詞が素敵な歌が好きなんです。歌詞に意味がない歌なんか全然興味ありません。でも歌詞がすごい素敵な歌だったら、意味のある歌だったら何回でもその歌を聴きます。そういうアーティストが大好きになります。あなたが信じるとき When You Believe の歌はですね、英語なんですけども、それをあえて私が日本語に訳してみました。ちょっと変な日本語かもしれませんが、でも大切なところは訳せれているかと思いますので、ちょっと読んでみて、聞いてみてください。幾日もの間、幾日も幾日もその夜、 Many nights、 もう何日も何日も夜、私たちは祈り続けてきた。祈りが聞かれるという確信を持てないけれども祈り続けてきた。これ本当に祈りが届いてるんだろうか、神様本当にこの祈りもう山を動かせるんだろうか、自信がないけれどもそれでも祈り続けてきたという表現です。私たちの心の中には小さな希望の歌があった。今私たちはたくさんの恐ろしいことがあるのを知っている。でももう恐れない。そんなことができると気づくずっと前から私たちは山を動かしていたから、山々を。あなたが信じるとき奇跡が起こる。希望はかすかなものであってもそれを消すことはできない。誰が知っているだろうか、どんな奇跡をあなたが成し遂げるか。あなたが信じるとき必ずあなたは神の栄光に満ちた奇跡を見るはず。あなたが信じるならあなたは神の奇跡を見るはず。2番、この恐れの時、祈りが次々と虚しく消えていく時、希望はまるで夏の鳥のようとても素早く空に飛び去ってしまう。でも今私はここに立っている。今私の心はとても満たされていて言葉に表せないほど探し求めていた信仰、山を動かす信仰、口にしているこの言葉、私はこんなことを言うなんて思いもしなかった。ブリッジの部分ですかね、つなぎの部分がこんな言葉ですが、あなたが祈り求めてもいつも奇跡がすぐ起こるわけじゃない。だから恐れと失望の中に落ち込んで閉塞感にとらわれるのは簡単なこと。でもあなたが信仰を通して現実を見るなら、信仰の眼差しを通して現実を見るときに、あなたは雨の中で救いの道を見出すでしょう。そして助けは実はとても近いところにある。主はインマヌエル、すぐ近くにいてくださるというその道を共に歩くことができている。特に印象深くこの歌の歌詞の中でリフレインしている言葉もですね、そんなことができると気づくずっと前から私たちは山々を動かしていたんだというその言葉です。これは短い言葉ですが、聖書が教えている信仰とは何かというのを的確に表現しているように思います。つまりこういうことです。私たちが心の中で感じているよりもはるかに確実に私たちの拙い小さな祈りは神様の声にところに届き、そして神様にちゃんと届いて聞かれているんです。アメンですか皆さん。私たちが神様助けてください、神様直してください、神様何とかして、本当に本音でポロッと祈るときに神様はちゃんとその言葉を聞き逃さずに、聞いていてくださずに祈りは届いているんです。
そして時が来て最も良い形で最善の時に最善の形で祈りの答えは与えられるはずです。しかし現実がなかなか難しくない。祈ってもすぐに答えられないことが多いんですよ。信仰生活がまだ幼い時には祈ってすぐに答えられるなんていう経験も神様たくさんしてくださることがあるでしょう。ところが少し少し信仰生活が長くなってきますと、そうは問屋が下ろさないというか訓練をするんですね。もう少し長い時間をかけて祈りに応えていくという、神様はそういう訓練で長い時間祈らせることで私たちの信仰をさらに高みに引き上げるんです。アブラハムという方は四半世紀待たされましたよね。25年も待たされたんですよ、約束来るまで。何の音沙汰もなく、梨のつぐで、のれんに腕押し、ぬかに釘の状態でですね、25年も待たされたら閉塞感にとらわれない人はいないんですよ。で、信仰の父と呼ばれるアブラハムさんも、奥さんのサラさんも、閉塞感にバリバリとらわれてました。100歳のものに子供が生まれようか。それにうちの奥さんも年寄りで、もうばあちゃん。これがアブラハムさんご夫妻の本音の言葉ですからね。もう本当に不信仰の中でですね、閉塞感にとらわれていた人物でしょう、バリバリに。ところが神様はそういうアブラハムさん、サラエさんの不信仰を笑い飛ばして、時が来たら必ずその通りになったんです。神の言葉は時が来たらその通りになるんです。出来事と訳せますから。そして約束の子イサクが生まれてきますよね。ちゃんと約束通り、私たちは現実の山から降りた生活の中では、休暇を取った後戻ってきたその職場や現実の生活では、まさに山のようにちょっとやそっとでは動かない、いや不可能がもう絶対無理だと思われるような、いろんな問題、いや祈りの課題がたくさんあると思います。家族や親族を覚えて祈るとき、また高い地位の方々や国々を覚えて祈るとき、教会を覚えて祈るとき、そんな風に感じてしまうでしょう。時にもう無理かもしれない、もうダメかなと諦めかけることもあるでしょう。しかしそれでも私たちが祈った祈りがすでに届いているはずなんです。そしてもうすでに山が動き始めているはずなんです。ハイデルベルク信仰運動というのがありますけども、アーメンという言葉は何を意味しているのかというと、129話ですね、こんなことを語りますよね。アーメンとはそれが真実であり確実であるということです。なぜならこれらのことは、まあ、主の祈りの内容ですが、それを神様に祈りも願求めているとすれば、私が心の中で感じているよりもはるかに確実に私の祈りはこの方に聞かれている、届いている、これがアーメンという言葉の意味です。神様ちゃんと聞いていてください。そしてちゃんと祈りに応えてください。救う力のある神であり、祈りに応える力のある神なんです。しかし私たちがからし種ほどの信仰を持っていなければ山は動かないのです。そしてもう一度最初に戻ってみたいのですが、事の起こりの部分15節をもう一度振り返ってみたいんです。あ、14節から。実はそこにですね、この山を動かすほどの信仰を持っている人がいるんですよ。ここにすでに悲しだれほどの信仰を持っている人がここにすでに実はこっそり登場してるんです。いや、こっそりじゃなくて公に、その人物にスポットライトがまず気象点検の時の部分に当たってるんですけども、その人の持っている信仰というのを確認していきたいんです。実はこの一人の人こそ、名もなき一人の人こそ山を動かす信仰を持っていた人なんですよ。もう一度14節15節で読みますとね、彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て、名前も分かりません、でもイエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいて言います、主よ憐れんでください、キリエエレイソン、主よ憐れんでください。こういう祈りをすることができるのがからし種ほどの信仰です。そしてこの祈りをすることができる人こそ山を動かす信仰を持って、その祈りを持って山を動かしている人です。神様は高ぶる者に敵対します。 しかし謙遜にへりくだる者には恵みを授けてくださいます。憐れんでくださいなどと祈ることもせず、神様あれしろこれしろなんて言ってる人の傲慢な人の祈りなんかに聞きませんよ。神様そんなの山なんか動きませんよ。自分の力で一生懸命やってるだけですから。しかし私たちが自分には無力なんだ、自分は知恵がなくて悟りもなくてもうダメなんだということを認めて白旗上げて降参して、そうじゃないと憐れんでくださいという祈りはできないでしょう。ですけど弟子たちがなぜ山を動かせなかったのか、それは弟子たちが高ぶっていたからじゃないでしょうか。高ぶっていて自分の悟りに頼って心を尽くして主により頼まない、そして慣れてきていた、自信もついていた、プライドがあった、だから主に憐れたらめて憐れてくださいなんていうことは祈りたくない、自分で何とかできると思い上がっていたんです。そういう時が一番危ないですよね。弟子たち最初は悪霊追い出せたんですよ。なぜですか。彼らは謙遜だったからですよ。人間というのは初めて何かをするときには恐れを恐る、そして祈り心を持って慎重にするでしょう。初めて祈るときは主を憐れんでください、主を助けてくださいと言って奉仕をするじゃありませんか。ところが奉仕に慣れてくるとだんだんですね、祈らなくてですね、憐れんでくださいなんていうのがどっか行ってしまってですね、なんか祈りもせずに勝手にどんどんやっているみたいなことがあるかもしれません。しかしこれは信仰の原点でもあると思います。主よ私を憐れんでください、キリエエレイソン、それこそ全能の主が動いてくださるんですよ。そして憐れんでくださるんですよ。本当にその小さな祈りに耳を傾けて、そして実際にその息子がですねガーッと動いて治されて癒されて治っちゃったんですよね。そうなんですよ。この一人の人こそ山を動かした人なんですよ。山を動かすからしたねの信仰を、山を動かす信仰を持っていた人なんです。今朝私たちが模範とすべきはこの一人の人であります。主よ私を憐れんでください、私の息子を私の娘を憐れんでください、そんな風に赤裸々に弱さをさらけ出して神様の前に背伸びをすることをやめて、等身大のありのままのすっぴんの裸の私たちの姿で、神様私は本当にどうしようもないものです、私の中に信仰なんか何もありません、本当に高慢ちきなもうプライドだらけのものすごいとんでもないものです、こんな私を憐れんでください、その時に皆さんの目の前に山積みになっている山が次から次へとさっさっさっさと動いていくでしょう。嘘のように動いていくでしょう。あれほど動かされること山のごとしに思ってもう無理だと思ってたら、そうそうそうって動いていきます。祈りを持っていきましょう。それぞれご自分の言葉で1分ほど祈っていただけたらと思います。1分では祈りきれないと思いますが、この後聖誕の時も持ちたいと思いますので、それぞれご自分の言葉で本当に正直な素直な本音の気持ちで神様に祈りを、していただけたらと思います。心すすぎ出す祈りを主は喜んで聞いてくださいます。イエス・キリストの父なる神様、今日私たちは救い主の食卓に招かれています。パンとブドウの杯と復活の子羊の備えてくださった食卓に招かれています。しかしかつてのその時、最後の晩餐の時には外の庭では枝の折れる音がしたことでしょう。誰かが十字架を用意して木を切り裂き倒していたことでありましょう。主をどうか憐れんでください。どうか主の前に謙遜にへりくだって見せかけだけのクリスチャンを演じるのではなく、 神様、本気で神様に求め、本音の祈りで神様にぶつかり、そしてその弱さの中で、あなたの弱さのうちに私の強さが完全に働くという、その逆説的な、逆転的な勝利者になっていくことができるために、私たちがあえて弱さを誇り、主を憐れんでくださいと大胆に主に祈り求め、そして山を、一つ一つの山を次々と動かしていくことができますように、そして主を、あなたの栄光を生えさせていただけますように助け導いてください。主の御手にお祈りいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。